上田インプレゼンツ
上田そう
石井哲也の目から鱗の話。上田インプレゼンツ上田そう石井哲也の目から鱗の話、司会のフリーアナウンサーの石井哲也です。そして市川市にあります上田インの上田そう院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組では毎回医療や健康に関してテーマを決めて、上田院の上田総院長から目から鱗の話をお聞きしています。またお話の前後には毎回ある年をピックアップして、その年を振り返りながらその年の曲を流します。第68回の今夜は1971年、昭和46年です。上田院長、前回はインフルエンザについて AI と語るという、はい、AI と語るというねテーマで、はいはい、お話しいただきましたが、はい、まあ、今回、ね、上田院長がこう取り上げたという理由としては、上田院長の思いを、それをまあ AI どう考えているかというところも含めてということで、
うん、そうですね、
はい、でもほぼほぼやっぱり考え方は一致した
なという感じが、そうですね、一致というか、まあ、はい、
そうですよね、
はい、誘導尋問にちゃんとイエスと言ってくれてるんで、
そうですよね、はい、だって AI も違うことに対してイエスは絶対言わないじゃないですか。
だ
から
そ
れは納得してくれてると、はい、いうことですもんね、はい、で今回後半は、ね、もうちょっと詳しくそこを深掘りしていきたいと思います。インフルエンザについて AI と語るについては後ほど詳しくお伝えします。そして今夜は1971年、昭和46年をピックアップします。まずは1971年の出来事を見ていきましょう。 NHK 総合テレビが全番組カラー化を実施という感じですね。で、上田院長、テレビね、ちっちゃい頃からすでにお家にあったと思う、
はい、白黒がありました。
あ、そうなんですね、はい、もう昭和46年にはカラーテレビがもう全部カラー化になったらしいんですけど、どうですか、5歳ぐらいってまだ白黒でした、
うん、多分ね、はい、でもカラーが来た時は覚えてるんですよ、はい、何歳か忘れちゃったんですけど、はい、
どうでしたカラーになって、
いやすごいなと思って、はい、仮面ライダー見てました。
あ、そうですか、はいはい、やっぱり、ね、白黒と違って、あ、これが本当の色なんだっていうのがなんか分かってるのが、
そうですね、はい
はい、でもこれは本当に画期的ですよね、うん、はい。そして円の変動相場制移行ということで、日本の円ですねが変動相場制になったと。
なるほど。
それまではね、360円っても決められていったところがどんどん変わっていったということで、はい、で今もね、いろんなこう変遷を来てね、本当に90円ぐらいの時もありましたが、今はもう160円台ぐらいという形ですけど、
ね、はい、当時は300いくら、
360円っていうのがもう固定で決まってたのが、ここから変動になったという形で。そしてナスダックによる証券取引が始まるということで、ナスダック、これアメリカの証券取引所なんですけど、ナスダック今でもねありますね、うん、そしてマクドナルドの日本第一号店が銀座にオープンということで、これよくね映像で出てくるんですけども、銀座にマクドナルドできて、で歩行者天国があるときにみんなこうハンバーグを食べながら歩いてるシーン、
かっこいいのかな、
はい、今までね食べ歩きでダメな時代だったんですけど、ね、この頃から食べ歩きしても
ちょっとずつ、ね、
はい、いいんだよっていう時代にもなってきました、はい、そして第48代横綱大鵬が引退表明というか、大鵬が引退したんです、うん、上田長、相撲はどうでした、当時見てました、
多分もうちょっと後ですね、北の海とか、
北の海、輪島とか、
あ、そう、あの辺の、
はい、それも同じですね、はい、大体まあ、おばあちゃんとかね、両親が見てて、そのまま見ながらっていうのがあって、はいはい、でこの当時ね、巨人、大砲、卵焼きという、ね、言葉もあった中 で、うん、で巨人も強くて、うんうんうん、はい、で大砲強くて、であと卵焼きみんな大好きだったっていうことですけど、めでて卵焼きは好きでした、
おばあちゃんがよく作ってくれました、
ね、はいはい、あ、そうですか、はい、ちなみに上田院長の卵焼きの好みとしては、しょっぱいのと甘いのどっちが良かったんですか。
昔はやっぱ甘いのが好きでしたね、
甘いのでしたよね、はい、はいはい、で最近なんかそのいろんなそのものが出来上がってきて、うんうん、そう、結構凝ってますよね、卵焼きも、
そうですね、はい、
あとなんか TKG って言って、卵かけご飯、
あ、はいはいはい、
卵かけご飯も卵かけご飯用の醤油があったりとか、
そんなのあったの、
今あるんですよ、
あ、なるほど、
はい、私結構醤油好きなので、はい、卵かけ用にはその醤油使ったりしています、ど、はいはい、どんどん進化しています。阪神の江夏豊投手がオールスターゲームで9連続三振ということで、江夏投手ですね、う
ん、はい
はい、プロ野球はあまり見なかった、
いや昔よく見てました、まあ、巨人戦ばっかりですけど、
ね、あ、まあまあ、当時巨人戦しかやってなかったですからね、はいはい、やっぱりじゃあ巨人ファンだった、まあ、
そうですね、
今はそれほど、
まあ、あんまりこう、 なんとなくって感じです。
あ、そうなんですね、はい、じゃあまあまあまあ巨人勝ったかなぐらいの感じの感じですね。そうですね、はいはい、そして仮面ライダーが放送開始この年でした。
そうなんだ。
昭和46年から仮面ライダーが放送ということで、はいはい、きっとご覧になってた、
多分見てたんだろうね。
最初の仮面ライダー白黒でした、イメージは。
イメージ白黒です、ね、
ああ、じゃあ多分まだこの時はカラーテレビじゃなくて、はい、でその何年か後にカラーテレビになって、仮面ライダー V3 ぐらいからきっと、
そう、緑とか赤とかね、
赤とか、
う
んうん、っていう感じですよね、はいはい。そして東京の八王子市で日本初のノーカーデーが実施ということで、まあ、モータリゼーションがどんどん広がって、多分ね、あの交通事故も増えたりとかっていうのがあって、うん、多分ノーカーデーっていうのが出てきたという年でもありました。では流行語見ていきましょう。アンノン族です。アンノン族聞いたことないですかね、はい、あのこれは雑誌アンアンやノンノを小脇に抱えて旅行する女の子たちのことをアンノン族ということです。アンアンとかノンノというの
は、まあ、ありましたよね。
ありますよね、はいはいはい、なんか本当にあの若者 の、ね、うん、あの見てい
て、おしゃれな、ね、
おしゃれな雑誌でしたよね、はい。脱サラです。脱サラリーマンの略で会社を辞めて独立するということなんですけども、うん、脱サラで今もまあ
今もみんな使
ってます、今なんか
当たり前になってますね。
そうですよね、まあ、この当時はちょっとね、あの勇気がいったかもしれませんけど、
う
ん、
そうね、
今って本当ね、若い人もどんどん転職してという、はいはい、時代ですよね。ニアミスです。衝突や接触する恐れがあるくらい飛行機同士が異常接近する、よくニアミスってあるんですけど、うん、これは普段でも使いますよ、
使いますね、
はい、人と人とでちょっとニアミスしちゃいます
から、はい、
これも本当今、ね、当たり前に、
ね、当たり前になってます ね、
そ、
すね。
そしてピースピースです。これはあの井上潤さんというタレントがテレビの司会でですね、 V サインを作りながら言ってた言葉で流行ったと、うん、ここら辺がピースっていう、
ああ今もやりますね、
多分これが皆さんこう写真撮る時ピースっていうのが、これ多分初め
これなんだ
なんですよね、はいはい。そしてあの、まあ、高島忠夫さんもピースにはイエイエイと、あ、親指上げながらイエイエイとかやってたのも、うん、まあ、そういったその、まあ、テレビの中でそういうジェスチャーが流行っていった時代でもありました。変身です。これあの仮面ライダーで皆さん子供たちが変身って言って真似をしていたということで、
やってました、
はい、
NH もやってました。
あ、そうですか、はい、なんかあの結構おもちゃもありましたよね、なんか
くるくる
回ってるとかね。あ、買いました。
いや、あれね、忘れちゃったんだけど欲しかったなっていう記憶があります。
そうですよね、誰か、はい、自慢げにやってる子見たらいいなって思ったりしましたよね、はい、というような時代でした、はい。では1971年のナンバー、本日の1曲目です。お聴きいただきましょう。尾崎清彦でまた会う日まで。尾崎清彦でまた会う日まででした。また会う日まで、会える時までって、この曲は、
はい、はいはい、
ですよね、
はい、存じてます、
は
い。
これね、作詞は阿久悠さんで、作曲は堤恭平さんという、はいはい。で、まあ、尾崎清彦さんといいますとね、あの立派なもみあげが、
あ、そうです、
トレードマークですよね、うんうん、あ、それ上田一郎、
はいはい。
上田インプレゼンツ、上田荘&石井哲也の目から鱗の話。では前回に続きまして、インフルエンザについて AI と語るについて目から鱗の話を聞いていきたいと思います。いや、前回ですね、いろんなお話していただきまして、で、インフルエンザの、まあ、薬ね、タミフルとかリレンザ、イナビル等があるけれども、うんうんうんうん、結局それって早く治るものでもないんだなという、むしろ、
はい、その辺を分かってもらいたいなと思っています、はいはい、
そうですよね、はい、で学校保健法でもね、
うん、認めちゃったし、
登校できる日がどんどん遅くなっちゃったということで、
はい
はい、
とかね、
あれっていう、うん、もう普通にね、我々今の今聞いてる方のほとんどがもうその薬飲んだら早く治るんだって思っていたと、
いたね、
はい、
そうですね、今もそういう方がいっぱいいます、
はいはい。そこを今回ちょっとね、AI もそこは納得してくれたというか、
そう
です
ね、AI
もそう答えてくれたので、そこの部分を改めて聞きたいと思います。
そうですね、ありがとうございます、
はいはい。で、まずタミフルの話なんですが、そうですね、やっぱり2007年ぐらいですかね、
はい、
結構問題になりましたよね。
そうですね、
改めてその辺りの話をちょっと、
まあ、タミフルっていうインフルエンザの特効薬 と言われてるものができて、はい、みんな飲むようになって、はい、すごい流行ったんです、
う
ん、
流行りましたよね。だからタミフルっていうキーワードだけはすごい強烈に 今
で私も出した記憶があるし、はい、もうはいはいはいはいって言って、うん、で検査キットも同時にその頃出始めたので、もうあの鼻に、ね、綿棒を突っ込むっていうのはそこから始まってるんですよ、その時から。でまあ、あのプラスに出たマイナスだとか言っても、はい、もうゲームみたいにやってたんですよ、うん、
あ、じゃあ当時は上田長もそれはインフ
ルエンザ
でやってたんですね。
やってました、やってました、はい、でそしたら、はい、まあでもそれでも薬の脳書きにはその1日ぐらい早く治るっていうのは薬の脳書きにもあった、
はい、
うん、だけど、ね、1日早く下がる、うん、イコール治るっていうふうに思ってた時期もあった、
はい、
でいっぱい出してた、うん、だけどだよ、うん、まあ、私は経験ないんですけど、うん、どうも突然死しちゃった、飛び降りちゃった、うん、異常行動が出ました、
はい、
って言ってすごいこう単なる風邪、まあ、ちょっと強い風邪って、でもみんな当然治ると思ってたのに、はい、あ、若い子たちがこう、はい、パタッパタって亡くなっちゃったっていう事件が、はい、もうマスコミですごい出て、
はい、
であれって思い出して、うん、でまあ、そしたらまああのね結構亡くなっちゃったんですよね、
はい、そうですよね。
で2007年時点で、まあ、これも AI さんに聞いたら、はい、61人、
あ、1年間で61人、
いや1年じゃなくて、ね、どっちで累積だと思うんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、まあ、タミフルってね、その当時まだそんなに歴史なかったんで、うん、まあ、多分まあ
多分累積だと思うんだけど、時点でって書いてあったんで、はい、
うん、
で亡くなっていましたと、
はい、
でマスコミもわーってなって、
はい、
あのタミフルはちょっとやばいんじゃないの、はい、っていう雰囲気のところに、はい、2009年ですかね、
はい、
メキシコ発の新型インフルエンザっていうのが、まあ、
あ、発生して、ね、
はい
はい、
メキシコアメリカ経由でこれは大変だってことになって、はい、で日本でも水際対策って言って当時の厚生労働大臣が、はい、なんか沖縄になんだ高校生かなんかの水際で止めたとかね、はい、大々的にニュースにして、そう、空港に温度センサーつけても入れないぞってやってた時
ありましたよね、
はい、でこれでもう、でワクチン打てっつって集団で体育館でもう私もインフルエンザのワクチンを打った記憶があるぐらいに大騒ぎしてたんですよ。
あ、その時はあの地域のお医者さんがそのこう皆さん連携を取ってそういった
そうそうそう、そうそう、集団接種っていうのはあのその時に初めてやったんですよ。
はい、そうだったんです。そこが借り出されて、は
い、借り出されていって、
あ、そうです
か、バンバカバンバカワクチン打ってたんですけど、
はい、
まあ、その時にもう薬がどうすんだっていう話になって、うん、はい、もうタミフルしかないじゃんっていう話になって、消えかかってたタミフルがまたそこで復活したんです。
あ、その2007年時点で61人亡くなったというところは、じゃああまりそういった検証があまりなく、
だからそこでマイナスイメージだったのがもう救世主に変わっちゃったんですよね。
あ、
この時にもうタミフルしかないとか言っても、
そんなちょっとね若い方もそれで亡くなった人がいたけど、
いても、でもそれインフルエンザ死ぬよりいいだろうみたいなね、そういう、そうそうそうそう、そういう話になりましたね。
はあ、それからじゃあタミフルを、まあ、報道としては悪く人はいなくな
って、いなくなっちゃって細々と、まあ、飛び降りるからあの年齢制限が出たんだよね。
あ、
この年代若い子にはちょっと
10代の人たちはとか中高生はとかっていうところは、
そうそう、
はい、
確かに。だけど今もそれは撤廃されちゃったんだけどね。
あ、もうないんですね、うん、
飛び降りるから注意してねっていう、見守っててね
って注意はちゃんと言ってるよっていう感じで、そうそう、
注意して、
あとは自己責任みたいな、
そういう感じだから、あんまり危ないよっていうところまでは今は消えちゃった。
あ、じゃあだんだんそういったところが
あんま見えなくなりましたね。
うやむやになっちゃってるところはあるんですね、う
ん、
は
い、で AI さんに聞いたんですけど、はい、2007年時点の61人はパンとすぐ答えてくれたんです、
はいはい、
でそれ以降はそういう研究、あの、まあ、そういう研究論文とかあるんですけど、はいはいはい、そこに薬剤と死亡っていう関連の項目がないんです。なくなっちゃったの。
それはどういう、
いや AI さんはそこは分からないから、 だから聞くんですよ、はい、薬剤と脂肪との関連のデータを出してくださいって聞いても、はい、いやそれは見つけられないと、はい、だそういう項目がだからないんだって、はい、でそれ以上調べるにはこういう教授先生のこの研究についての原本を取り寄せてくれってとか、この論文を調べろとかって言ってくれるんだけど、はい、出してくれなくなっちゃったんです。
あ、ということは世の中に出ていないということです。
うん、そう。だからパッと見の検索には引っかかってこない、
はい、
もっと深く調べないと出ないけど AI さんはまだそこまで調べて、はい、調べられないって言われちゃったの で
AI さんからこれを調べてって来ちゃうんですね、上田院長に。
そうそう、逆に
これを自分で
自分であなたこれ以上知りたかったら自分で調べなさいって言われちゃったんです。
あ、そうなんですね、
はい、
これは どうなんですか。でもその急にゼロにならないじゃないですか、
ね、急にゼロにはならないです
ですよね。
だからうやむやになってるんじゃないですかね。
ですよね、はい、それは、まあ、ちょっと不都合なデータ、
不都合な真実が隠れてるのかもしれない
っていうのはあるんですね、
はい、これあくまでもかもしれないになっちゃうんですけど、う
ん、なんかでも雰囲気的にあれっていう、あの2009年にタミフルがまた出た時にあれ危なかったよなっていうのは皆さん多分思ったと思うんですよ、
うんうん、
思ったと思うんです
よ、覚えてる人はね、
はい、でもまあ背に腹は変えられないみたいな雰囲気だったんですかね。
でももう新しい薬もできてきたし、
はい、
でもまだタミフルは出てるし、
はい、うん、今もタミフルありますもん
ね、はいはいはい、ジェネリック、はい、で出てますね。
そうなんですね、
はいはい、
それはそのポジティブに考えるとタミフルがどんどん改良されてそうならなくなってきたということはないんですか。
いや、ないと思う。
だから変わらないんですね、は
い、変わらないと思う。
あ、その中でリレンザとかイナビルという薬も出てきた、うん、てきてということ、ね、
だそれもタミフルと同等ですっていう、
はい、うん、っていうことなんですね、
はいはい、よりいい薬ではないっていうこと。
あ、同等ということですね。
同等です、はい、
ただ
あくまでも、
はい、リスクとしてはそのタミフルよりはリゼンタとかイナビルの方がいいの。
あ、少ないかもしれないです。それは
ことですね、
はい、それは間違いなさそうですね。
ああ、
はい、
でもこれはちょっと大事なこう情報だと思うので、やっぱりタミフルは警戒した方がやっぱりいいです、
うんうん、そう。ただ飲みやすいからみんなくれって言うんですけど、
はい、
吸入って結構めんどくさいしテクニックいるんで。
あ、これリゼンザイナビルは
吸入です。
吸入なんですね。
吸入、吸い薬なんです。
あ、でタミフルは
飲み薬、
飲み薬だから、はい、まあ楽ですもんね。
楽です、はい、
あ、そこが大きな違い、
うん、
だけど、まあ、改めてちょっとタミフルのね、この2007年にだったこの問題っていうのはちょっと風化させてはいけない、
風化させてはいけないですかね。
そうですよね、
はい、だからまあ今の小学校中学校のお子さんを持ちの親御さんには、だからこの2007年の話、2007年2009年の話は多分知らないんですよね、
はい、うん、そうですよね、はい、
だからちょっと思い出してほしいっていうか、まあ、こんなことがあったんだよっていうのは一回伝えなきゃと、はい、
そうですよね、はい、まあ、時の流れ早いなと思うんですが、今2026年なんで、もう20年近く前の話だったんだなと思って、2007年も、
う
ん、
そうですね、
はいはい、なので今の10代の人たちは知る由もないんですよね。
そうですね、はい、
で報道もされてないので。
そうですね、
はい、だからもう親御さんがまあ経験した中でちょっとそこはって改めて思ってまなきゃいけないかな、
うん、
そうですね、はい、ありますよね。
だから薬はちょっとね、
はい、
こういう薬は危ないなっていう認識が欲しい。
そうですよね、はい、じゃあ上田院長が今病院で仮にそのインフルエンザで処方してくださいっていう時はこのリゼンザとかイナビルを出して、
うちはねイナビルがあるので、
イ
ナビルはどうしてもっていう人は出してる。
あ、そうなんですね、はいはい、であとベースはカッコン糖
とマオートとかね。
マオート、はいはい、
マオート意外と効くんですよね、人によっては。
あ、そうなんですね、はい、あ、やっぱこの漢方も人によって合う合わないとか効く効かないあるんですか。
うん、効く人は劇的に効いちゃうんだけどね、
はい
はい、
私カッコン糖ってそのなんかかかり始めかなって時に飲むと意外と元気になるなっていうのがあるんですけど、
う
ん、
そうそうそう、だからそういう、ね、体験をお持ちの方はね漢方、はい、すごい気に入ってくださるんですけど、
はい、だけど一方 で漢方を
切らし
てっていう人もいるっていう、漢方、うん、
出しやがってっていう、
あ、
いうご批判もいただくので、
はい
はい、
まあ、でもやっぱり、まあ、本音としてはその Google の評価もね、やっぱりそれは 高い方がいいに越したことないんですけどね。
ただまあそうだからだけどねっていう、はい、分かってくださいっていう。
そうですよね、はい、いやこうやってあのラジオのこの番組をこの上田院長の思いを聞いたら、あそういうことなんだって分かるんですけどね、うん、なかなかあの自分が思っている処方をしてくれないとなんかあってこう感情的になっちゃう方も。
今はねそういう世の中になってきてるので、自分の好きな薬を出してくれる先生がいい先生で、思ったように薬を出さない先生は良くない先生みたいな、そういう社会になりてるので、うん、辛いなと思ってます。
そうですよね、はい、これ病院の先生もそうですけど、まあ、学校の先生も多分そうなのかなっていうところがあって、うん、なんかこうなかなかね本当は厳しくいかなきゃいけない、絶対やんなきゃいけないのに、なんか言わないでそのままなんか流しちゃうような、
ね、
うん、
そうですね、ところも、うん、いろんな分野で ね、
そ, うですよ
ね、そんな感じになってますね。
そうですよね、はい、まあ、そういった部分も上田院長今のこの世知辛い世の中みたいなところがちょっとある
まあでもまあちょっとね思いがあるん で、 そうです、ね、ちょっと続けていきたいなと。
そうですよね、これは本当どんどん続けてお伝えしていければなと思いますね。はい、はいはい、上田院長ありがとうございます。では、はい、まとめをお願いします。ま
まあ、危ない薬は使いたくないので、はい、まあ、風邪とかほとんどの人が治るので、なるべく自然で治癒がいいかなと思っています。
ぜひリスナーの皆さんもそういった部分でもいいので、細かいことでもいいので、メールでメッセージ、ね、お待ちしていたいと思います。
はい
はい、よろしくお願いします。上田院長ありがとうございました。
ありがとうございました。
では1971年本日の最後の曲です。ヘドバとダビデでナオミの夢。ヘドバとダビデでナオミの夢でした。一人見る夢は素晴らしい、君の踊るその姿、僕の夢にナオミ、ナオミカムバックトゥミ
すいません、
これはちょっとあまりピンとこなかったですかね。
すいません、ダメですね、全く。
ヘドバとダビデはイスラエル人のデュオだったんですよね。でナオミっていうのがこういう、ね、日本人の名前で多いと思うんですけど、実はこれヘブライ語では幸せという意味なんです。
ナオミが、
はい、で当時ですね、ヒットしたので、このナオミをですね、知り合いの女性の名前に変えて歌ってた人が多かったとい う、
ほ う、 ほ う、 ほう、
はい、話もあります、ね、
素晴らしい。
はい、そして、ね、改めて本来ですね、ここで教えて上田院長のコーナーもあるんですけれども、はい、今回ちょっとメールがまだ来てませんので、はい、はい、9月の放送分から、ね、メールたくさん紹介できればと思っていますので、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、上田院プレゼンツ
上田荘
&石井哲也の目から鱗の話。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。お便りはメールで寄せください。メールアドレスは uroko@fm.co.jp です。 uroko@fm.co.jp です。皆さんからのメッセージお待ちしております。またこの番組は昨日足でも聞くことができます。市川ルアレフェのホームページの番組紹介から入っていただくと聞くことができますし、ウェイダインのホームページのバナーからも入れます。ウェイダインのホームページは検索サイトでウェイダイン市川と入力すると出てきます。次回の放送は9月14日です。ウェイダインプレゼンツ上田荘&石井哲也の目から鱗の話、出演はウェイダインの上田荘院長でした。ウェイダイン長ありがとうございました。
ありがとうございました。
司会はフリーアナウンサーの石井哲也でした。今日はこの辺で失礼します。次回を楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。